新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェイントープの提供でお届けします。チェイントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の1日火曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサリアムのビタリク・ブテリン氏がディファイでブームを巻き起こしているイールドファーミングに否定的な意見を展開。日本通運がブロックチェーン基盤の医薬品グローバルサプライチェーンネットワークを開発中と発表。コインチェックが新たに暗号資産 IOST の取り扱いを開始へ。アメリカコインベースの取締役会のオブザーバーにアンドリーセン・フォロビッツ共同創業者マーク・アンドリーセン氏が参加。オーストラリアがナショナルブロックチェーンロードマップの一環としてワイン農業サプライチェーンと資格証明のワーキンググループを設立。
イーサリアムの共同創設者であるビタリック・ブテリン氏が DeFi 分散型金融で今行われているイールドファーミングは中央銀行が経済の安定化を図るためにお金をするのと似た状況にあるとツイートをしたというニュースです。イールドファーミングとは投資家が分散型金融プロトコルにトークンを貸し出して金利や手数料を得る運用モデルのことです。プロトコル側としては投資家がトークンを貸し出してくれたことで流動性が高まり、サービス利用機会が増えるので投資家に対価を支払う価値のある仕組みです。イールドファーミングが行われている DeFi 分散型金融プロトコルの代表的なものとしてコンパウンドのコンプやアーブのレンドなどが存在しております。なお、投資家はイールドファーミングで得られる利益に加え、プロトコルのガバナンスを担うためのガバナンストークンを得ることができております。ビタリクは、真面目な話、プロトコルトークンの 50 から 100% の年利をイールドファーミング体制で流動性供給者に支払うために、ノンストップでコインを印刷しなければならない膨大な量のコインは、主要な国家中央銀行をロンポールによって運営されているように見えるとツイートしました。ロンポールとは大統領選に出馬した際に連邦準備制度の廃止を呼びかけたことで有名な元リバタリアン志向の共和党下院議員です。さらにビタリク氏は、私個人的にはイールドファーミングがより持続可能なものに落ち着くまでは完全に撤退するつもりですとツイートしました。補足をします。イールドファーミングを行う上で気をつけなければならないのは、貸したお金が返ってくる利回りが支払われる保証がないことだと考えられます。例えばアメリカでは連邦預金保険公社 FDIC が投資家のお金を保護する役割がありますが、まだ DeFi では FDIC のような存在はありませんので、当然リスクも伴います。続いていきます。日本通運が医薬品の適正流通基準 GDP の要求事項をハードウェア・ソフトウェア両面で準拠した形のブロックチェーン基盤の医薬品グローバルサプライチェーンネットワークを開発中であることを発表したというニュースです。さらに日本通運は国内の核となる4拠点、東日本、西日本、九州、富山を順次稼働させ、日本通運独自で開発した医薬品を医薬品専用車両も導入するとのことです。この医薬品グローバルサプライチェーンネットワークを開発するに至ったのは、医薬品が輸送や保管の際に厳密な温度管理やセキュリティ管理が求められる一方で、医薬品市場のグローバル化に伴い、医薬品の偽造や盗難が大きな問題として浮上してきているという背景があるとのことです。このグローバルサプライチェーンネットワークは、物理レイヤーと情報レイヤーの2レイヤーに分かれているとのことです。ブロックチェーン技術は情報レイヤーの省流プラットフォームに活かされるようです。具体的にはトラックマッチング、契約決済、在庫管理、品質トレーサビリティに活用されます。また情報レイヤーにはもう一つロジスティックプラットフォームがあり、物流や商品品質のトレーサビリティを確保するためにインテル社と IoT デバイスを開発中とのことです。 補足をします。日本通運のプレスリリースによると、医薬品産業は世界の市場が2014年から18年の5年間で年平均 6.3% の成長率を遂げ、2018年の世界市場規模は約100兆円に上っており、19年から2023年も同 3-6% で推移すると見られているとのことです。日本の医薬品市場についても市場規模は約10兆円で世界第3位となっております。
続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が同社運営の暗号資産取引所コインチェックにて新たに暗号資産 IOST の取り扱いを9月8日より開始する予定であることを9月1日本日発表しました。なお、暗号資産 IOST の取り扱いは国内の暗号資産取引所として初の事例となります。今回コインチェックで IOST を取り扱いするサービスは、コインチェックのウェブ版とアプリ版における送金、受け取り、購入、売却、そしてウェブ版のコインチェック可視仮想通貨、そして同じくウェブ版のコインチェック積み立てとなっています。今回の新規通貨取扱いでコインチェックの取扱い銘柄はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、リスク、ファクタム、リップル、ネム、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クアンタム、ベーシックアテンショントークン、そして今回の IOST が加わり、合計14銘柄となります。取扱い銘柄数は国内の暗号資産交換業者として引き続き最多の取扱いとなっています。なお、コインチェックの新規取扱い銘柄の発表は7月に上場したベーシックアテンショントークン以来の発表となります。補足をします。 IOST は高速 TPS を可能にするコンセンサスアルゴリズム POB プルーフオブビリバビリティを採用するブロックチェーンネットワークです。開発は非営利団体である IOST 財団が行っています。直近の IOST 関連のニュースとして、6月8日に IOST 財団が2017年に近畿大学の学生企業支援プログラムで設立された遺伝医療情報プラットフォームを研究開発する企業であるプラックス株式会社と、健康管理記録のヘルスケア領域におけるブロックチェーン技術を活用したプロダクト開発に関する協定に合意したことを発表しています。この協定により、プラスク社開発の疾病管理手帳のデータ担保にブロックチェーン技術を活用するプロジェクトを行うということでした。また、IOST 財団は教育にも力を入れており、多数の大学と提携してブロックチェーン関連の教育プログラムを提供しています。今年4月には IOST 財団が助成するチューリッヒ大学の教育プログラムに、日本からギルドプロジェクト統括の岡隆氏が選出されたことが発表されています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースの取締役会にアンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者であるマーク・アンドリーセン氏がボードオブザーバーとして参加したことを、コインベースの公式メディアムによって、コインベース CEO 兼共同創業者であるブライアン・アームストロング氏が8月31日に発表しました。またアンドリーセン氏のほか、コインベース取締役会にはアメリカフードデリバリー企業のドアダッシュの幹部ゴクル・ラジュラム氏がシリーズ C の取締役として参加したことも合わせて同日に発表されています。アンドリーセン・ホロウィッツはアンドリーセン氏と同じく共同創業者であるベン・ホロウィッツ氏とともに2009年に設立されたベンチャーキャピタルで、スカイプ、フェイスブック、エアビーアンドビー、ツイッターなどに初期段階から投資を行い、コインベースをはじめブロックチェーン関連企業にも積極的に投資を行っている VC です。ゴクル・ラジャラム氏は過去にフェイスブックの広告プロダクトディレクターやスクエアのプロダクトエンジニアリングのリーダーを務めてきた人物です。ラジャラム氏は現在、ピンタレストとトレードデスクの取締役も兼任をしています。また今回、アンドリーセン氏とラジャラム氏が取締役会に参加したことで、7年間コインベースのオブザーバーだったクリス・ディクソン氏が退任し、今までシリーズ C 取締役だったバリー・シュラー氏はボードオブザーバーに移行するということです。補足をします。アンドリーセン氏が今回就任したボードオブザーバーとは、取締役会に参加する権利は持つものの、投票する権利は持たないポジションのことです。この制度は VC がオブザーバーとして投資先の企業の取締役会に社員を送り込み、議決権はないが議論には参加して企業経営に積極的に関与しようとするものです。アンドリーセン氏がボードオブザーバーとしてコインベースに関わることは、今後のコインベースの経営にも影響を及ぼすと思われます。またアンドリーセン氏のコインベースに対する力の入れ具合も伺えます。新しい経済編集部では、ニューヨークのブロックチェーンメディアザ・ブロックが公開した記事、アンドリーセン・ホロウィッツが投資しているクリプト企業27社まとめを和訳して公開しています。ぜひ合わせてご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。オーストラリア政府が推進するナショナルブロックチェーンロードマップの一環として、新たにワインの農業サプライチェーンに関するワーキンググループと資格証明についてのワーキンググループを設立したことを、オーストラリア政府が8月28日に発表しました。オーストラリア政府はブロックチェーン技術を推進するために、今年の2月にナショナルブロックチェーンロードマップを発表しています。 今回発表されたそれぞれのワーキンググループは、オーストラリアにおけるブロックチェーンに関する事例や問題の分析を進めていき、2021年初めには初回の報告書を作成し、ナショナルブロックチェーンロードマップ運営委員会に提出をする予定ということです。なお今回発表されたワーキンググループのメンバーには IBM、EY、デロイト、マイクロソフト、コンセンシスなどの企業も参画をしています。またプレスリリースによると、今月9月にはサイバーセキュリティと技術によって金融規制を管理するレグテックに関する2つのワーキンググループを設立する予定ということです。はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェイントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェイントープのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国の書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。